こんばんは、ファーストサマーウイカです。日付が変わって今日は7月7日七夕です。七夕といえば短冊に願い事を書いたりしますけれども、皆さんはどんなお願い事をするんでしょうか。子供の頃短冊に願い事書きましたよね。幼稚園とか小学校の時に。最近よく郵便局とかそういうなんかこう行くとありますよね。お店とかでも結構で、あれはなんかスーパーとかも結構あったりしますけど、せっせ店員さんが書いてんのかな。あそこでなんか一生懸命書いてる大人はあんまり見たことはない。まあ子供のためのものかなっていうふうに思うんですけど、まあ何々になれますようにとかね書いてたような気もする。だいたい大人が書いてるやつはね、結構ちょっと悲しい気持ちになったりするやつがあるんです。なんか M さんと仲良くなれますようにみたいな頑張れみたいな気持ちになるのが多いんだけど、リアルなやつね、温度感リアルなやつ多いんだけど、私子供の時何書いてたかな。なんかね、文集とかに書いてるやつはね残ってたりするけれども、私一番最初にちっちゃい頃なりたかったものは宇宙飛行士なんですよ。まあ男の子が書きそうな感じのことだけど、宇宙飛行士になりたいと思ってたんですけど、なんかそれを多分親に言ったのかな。私将来宇宙飛行士になりたいみたいなこと言うたら、おかんが、いやあんた乗り物用意するから無理やでって言って確かにあの宇宙に行くあのなんて言うんですかね、訓練でぐるんぐるん回されたりとかして、多分もうそう三半規管が多分ちゃんとしてないと、まあ鍛えられるんでしょうけれども、まあ無理ちゃうか言われて、あそうか言うて、でやめて、でそっからいろいろ私ゲームがすごく好きで、でゲームをやってる時に、あ私なんかゲーム作る人になりたいと思って、またおかんに、私あのゲームプログラマー、ゲーム作る人になりたいわって言うたら、いやあんた文系やから無理やで、ゲーム作るの理数やからって言われてやめたんですよ。またあそうやわって算数のテスト他全部もう90点とか取ってるの、算数だけ30点とか取ってたからこれは無理やと思ってやめて、でもなんかゲームに携わりたいなと思ってた時に、ちょうどやってたゲームが声がもうボイスが入ってる、やったとかいうのが入ってるゲームだったんで、あ声優さんだったらゲームの一つに携われるなと思って声優になりたいって書いたのが一番最初ですね。でもそれが小学校6年生の文集だったかな。でそこからまあ点々と役者さんとかなんか女優さんとかそういうことになっていって、今ここに至るんですけれども、なんか七夕とかには、なんかそういう宇宙飛行士とかそういうことを書いてたような気がするな。まあ、最近ね、まあやってないですよ。さっきも言ったように、大人がそんな必死こいて短冊書くことまあなくなりました。なのでせっかくなので今日短冊を書いてみました。パチパチアイドルラジオですはい、ということで、スタッフさんがとっても可愛い短冊を用意してくれたので書いてみました。じゃあ発表したいと思います。じゃじゃーん、はーい、ミックチャンネルの人は見えるかな。スペシャルウィークにまっちゃんが来てくれますように。キュー、書いちゃった書いちゃった書いちゃった書いちゃった織姫様と彦星様が叶えてくれなくても、この番組で言えば叶うっていうジンクスがあるので、土手姫様と土手星様お願いします。それでは行きましょう。ファーストサマーウイカのオールナイトニッポンゼロ。改めましてこんばんは、ファーストサマーウイカです。本日7月6日といえば、皆さん何の日だか分かりますか？はい、そうです、シルベスタースタローンさんの誕生日です。もうみんな今声揃って言ってたよ、シルベスタースタローンって言ったよね、叫んだよね、アクション映画を代表するもスーパースターでございますけれども、何でんかんでんの社長じゃないです似てるけど、並べると似てるんだけれども、シルベスタースタローンさんの方の誕生日ですね。74歳になられたということで、もし聞いてらっしゃったらおめでとうございます、スタローンさんの、なんかスタローンさんっていうのもなんかちょっと変な感じなんですけどね、なんか知人みたいなテンションで、知ってるみたいな感じで、 まあシルベスタスタロンさんの代表作といえばロッキーシリーズね、ランボー、ランボーシリーズもう本当なんか常になんか叫んでるイメージがありますよ。で顔をクシャッとしてね、まあロッキーでもエイドリアーンって叫んでるシーンはもうね、もうみんな擦り倒したシーンでございますね。もう有名ですよね。あとまあランボーもちゃんと見たことないけど、多分テイスト的にはとりあえずなんかうおーとは言ってると思う。どっかで一回は言ってると思います。何回叫んだかね、数えれるぐらい多分うおーってダダダダダダみたいなイメージでね、まあ何かしらどっかで叫んでたとは思います。ということで今夜のメールテーマはシルベスタスタロンさんにちなんで叫んだ話です。叫ぶね、スクリームね、うん、まあ嬉しくてまあ雄たけびを上げたりとか、まあ恐怖でも絶叫した話とか、まあ絶叫の乗り物乗ったとか、まあ叫ぶことはあると思います。私もこのラジオで何度も叫びました。もう日々叫んでおります。まあただただ大きい声を出した話とか何でもいいので、まあ何でもいいですよ。ちょっとなんか私も一発ここで一個叫ばしてもらおうかな。じゃあ一発目いきたいと思います。東野幸二さんが龍が如くを始めました。始めたらしいです。幻ラジオで言ってました。私がもう大ハマりした龍が如くセブンをね、もうセブンです。ワイドなショーとかでもね紹介させてもらったんですけど、東野さんがなんかゲームをね、なんか品川さんのなんかゲームのなんかチームみたいなのに入って、まあ、プレステ4を買ったと。でなんかいろいろ難しくて他のゲームをちょっと諦めて今龍が如く7を買った。その理由がなんか人生のすべて悪いこととか裏社会とか全部学べる、これに全部詰まってるってファーストサマーウイカが言っていたので買いましたって言ってくれてたんですよ。私のセールスのおかげで東野幸治さんがついに龍が如く7を始めました。セガさん聞いてますか。ついに東野さんまで届きましたよって。だからスペシャルウィークにまっちゃんが来てくれるのも、いやー夢じゃないかも。なんちって、はい。まあ、そんな感じでね、叫びたいことをね、ぜひ送ってください。受付メールアドレスは fsu@allnightnippon.com、fsu@allnightnippon.com、ファッキンサノバビッチアンダーヘアーと覚えてください。件名にはテーマと書いて送ってくださいね。もちろん番組を聞いての感想もお待ちしております。この番組はスマートフォンアプリのミックスチャンネルでも東京千代田区有楽町日本放送第3スタジオのライブ映像とともに同時生配信でお送りしています。さらに放送終了後にはミックスチャンネル限定のアフタートークも生配信。ミックスチャンネルのアプリをダウンロードしてオールナイトニッポンゼロのアカウントをフォローするだけで誰でも簡単に無料で見られます。番組ホームページにミックスチャンネルへのリンクが貼ってありますので、そこからダウンロードできます。オールナイトニッポンゼロ、ぜひミックスチャンネルでもお楽しみください。ここで一曲、ザ・スターリンでロマンチストをお送りしました。この時間はファーストサマーウイカのオールナイトニッポンゼロをお送りしております。メール紹介します。ドテチンネーム寿司クエネさん、僕は子供の頃短冊に車になりたいと書いていました。車になって親を乗せて走るのが夢だった幼少期の僕は純粋な心を持っていました。純粋な心を持っていない今の僕はお金がとにかく欲しいです。いいなあ、車になりたいとか曲のタイトルじゃんね。かっこいい、風になりたいとかさ、車になりたいとかいいよね。うん、なんかそういうの嬉しいよね。理由が親を乗せて走るのが夢だった、いいよ。走り屋になっててね、気がついたらほんで親泣かしたりしてね、いいよね人生って。ラジオネームマッシブさん、僕は小学生の頃卒業文集に所ジョージのように大きなガレージを持つ男になりたいと書いていました。その当時は一番センスがある人間だと思っていましたが、今見るとクソすぎて枕をぶん投げたくなります。どういうこと。そういうことを小学校の頃に書く人間、俺ってセンスあるなと思ってたけど今見るとクソすぎる。そうかな、私いいと思うけどな。確かに持ちたいもん。何ベースにするっていうのを考えるよね。世田谷はもうあるからみたいな、何ベースだとかっこいいかなって。でも考えても世田谷よりかっこいいベースないんだよな多分な。うーん、赤羽ベースとかでもいいけどね。所さん憧れるよね本当に。私がさ、楽屋にねご挨拶行った時に、世界丸見えの時かな、行った時に、はじめましてファーストサマーウイカです、よろしくお願いしますって言ったら、うんちょっとおいでって言って腹巻きいただいたんですよ。 なんか多分自分で、ね、たくさん作ってらっしゃるじゃないですか。なんかアルファベットでバーって書いてあって、ちょっとちゃんと なんて書いてるか、ちょっと私英語もできないんで読めないんだけど書いてあって、これあげるよって言って、ほんと気さくに、初めて会ったのにその日、すげえやっぱかっけえなと思った。かっけえんだ本当に。はい、もう一つ、ラジオネームおはぎのはがしさん。ロッキーに出てくるジョッキに入った生卵を飲むシーンは、外国人からしたら生卵は口にしないので、あのシーンを撮るならギャラを高くしてほしいと言って、実際にギャラを高くして撮ったらしいです。はあ、そういうことか。へえ、ストロンさんがね、生卵を食べるという文化がないから、怖いから。へえ、それでギャラ上がんの、どれぐらい上がんのかが気になるね。元がどれぐらいでさ、なんか日本、昔タモリさんがなんかコップに生卵割って飲んでたんだよね。あれ何の番組だったかな、急に思い出した。タモリさんがなんか生卵を5つぐらいもうコップに入れて一気飲みしてるみたいなのがあったんだよな。夢わかんないもしあ分かる人がいたら教えてほしいな。あ、そうだ、先週さ、このメールでいただいてたんですけど、あれどこ行った？どこ行ったよ、捨てたか。あ、これだこれだ、いい加減スヌーズさんがくれてたんですけど、先週ね、あのテーマメールの中に、エゴサが日課のウイカさんはこの先の放送で必ず変な DM が来たというフリートークをすると思います。なるほど、先週のと、テーマはあの下半期に起こりそうな私の出来事みたいなのを募集してたんですけど、その中で、変な DM が来たというフリートークをすると思います。あの佐久間さんですら変な DM が来たというフリートークを先週していたので、先々週かな、じゃあ、ウイカさんならもっとフリートークにできそうなカロリーの高い変な DM が来るはずですっていうのがあって、まあもらったんで早速下半期入ったんでやろうかなという感じなんですけど、まあ来ますよ DM は。特にツイッターは DM 受けれないんですけど、インスタグラムは DM ね、届くんですよ。で基本的にはもう見るだけなんですけど、たまにその見て見ぬふりできない感じのやつがあって、最近いいなと思ったのは一つね、こちらは、なにわ東京さんから来た DM ですで、ま、アカウント名です、なにわ東京さんという方から来ました。まあ、ちょいちょいなんかディスリっぽい DM が来てました。お前から関西弁取ったら何残るねん今みたいなのが来てて、でまた期間空けて数ヶ月空けて、いやええねんけど東京弁やめって、それやったら花から東京弁使えや、入り方こってこてで売れてるのになんで今更東京弁やねん、きしょいねんって、応援しづらいわ、さんまさんやダウンタウンが東京弁使ってるかってことや、キャラ忘れんなてというのが、なにわ東京さんから来ました。いや今これ DM 読んでます、 DM を読みましたが、いやなにわ東京お前がどっちやねんって私は思ってますもうだからミクスチャーお兄さんが送ってくれたんですよね。いやわかりますよ、私もそれはたまに思います。まあでもなんかどっち使ってもなんか言われるんで、ミクスチャータイプで私もやらせていただいてます。私がなにわ東京です。はい。これはね、いいなと思ったやつで。もう一つ来てます。こちら、松原健二さんから来ました。男性だと思います。DM を読みたいと思います。3月11日に午前12時半、午前0時半、夜中ですね。はい、今年のですね、今年の3月に来てます。めちゃくちゃファンです、頑張ってください、応援します。嬉しいですよね、こういうの、こういうのたくさんいただいて、これは本当日々ね見させていただいて励みにしてるんですけど、まあ、絵文字とかなくてもう丸だけで、まあ男性の、まあ、おじさんかなっていう感じの、まあでもシンプルでね、すごく嬉しい DM だなと思ってたんですけど、先週の木曜日7月の2日久しぶりにこの方からまた DM が来ました。午後8時半。1行でした。たった1行。ファンやめます。あれこの3、4、5、6、7、この4ヶ月でなんかあったかなと思って。最初あんなシンプルに紳士的な感じでめちゃくちゃファンです。 頑張ってください、応援しますって来たのに、ファンやめます。え、なんかした？私先週の、え、7月2日何放送あった？なんか放送あったか？なんか言うてもうたか？とか。なんかちょっと松原健二さん的にあんまグッと来なかったんでしょうね。なんか嫌なことあったのかな？徐々にかな？積み重なって蓄積された嫌な感情が溢れて、もう耐えられなくなって DM でファンやめます。なので覚えてますか？私数分前に短冊に書きましたよね。スペシャルウィークにまっちゃんが来てくれますように書きました。松原健二さん、スペシャルウィーク待ってますよ。まっちゃん、松原健二のまっちゃん、帰ってきて。やめないで、ファンやめないで。ということで、スペシャルウィークに松原健二のまっちゃんが来てくれることを祈っておりますという、はい、ちゃんといい感じここで締めたいですけれども、でもまあ、DM もね、いろいろあるんですよ。そういう嬉しい DM もあったり、ちょっと嫌な感じのやつ。まあ、嫌な感じのやつをね、まあ、ぐちぐち言ってても仕方ないんで、ここ最近、ちょっと DM の中でびっくりすることがあったので、一つこれも読みながら紹介したいと思います。これはいつかな？ 5 月ぐらいですね。5月の末に、突然、藤原くんという、男の子、高校生の男の子から DM が来ました。こんにちは。突然すいません。僕の母が、ウイカさんの小学校で担任をしていたのを覚えていらっしゃいますか？テレビでよく見るたびに話してくれます。愛媛にいるので訪れた時にはお会いできるの楽しみにしています。体に気をつけて頑張ってください。かっこ高校生の息子っていう風に突然 DM が来たんですよ。まあ、確かに。まあ、小学校で、その藤原先生っていうのを、担任の先生だったことがあったんで、あ、もう高校生の息子さんがいるんだと思って。で、基本的に DM 返事しないんですけど、ね、やってらんないんで。まあ、でも、多分これ本当だなと思ったんで、返事しました。こんにちは。普段、これ私の返事ですね。普段は個別では返信させていただいてないんですけれども、お世話になった藤原先生の息子様ということで、こっそりとお返事させていただきます。これをラジオで言ってるのもちょっとあれなんですけど。ね、まあ、小学2、3年のどっちかだと思います。記憶が正しければ、お母様の藤原先生が、まあ、ちょうど新婚旅行でプーケットに行かれた時の綺麗な海の絵はがきを、クラスみんなに配ってくれた思い出があります。藤原先生が今の私よりも若い頃かなと思います。とても優しくて誠実な先生でしっかりと覚えています。息子さんからメッセージもらえていただけたとっても嬉しいです。どうぞお母様、藤原先生によろしくお伝えくださいませ。というふうにね。お返ししました。いろいろまあちょっと思い出話もあったんですけど割愛しましたが、そしてお返事したらまた帰ってきまして、母がすべて鮮明に覚えてくれてるってすごく喜んでいますって言って、母もたくさんの思い出をウイカさんからいただいていると感じます。お忙しい中お返事ありがとうございました。今後も家族全員で応援しています。返事は大丈夫です。心遣い、こんな高校生なのにね、こんな返事大丈夫ですみたいな心遣いもいただいて、いや嬉しいなって、まあ、自分がだってその息子さんよりももっと小さい時ね、小学校2年生ぐらいの時の担任の先生だから24、5、6じゃないですかね多分。いや嬉しいなと思って、自分はもうその先生より年ね上ですから、まあ、ご家族皆さんお体に気をつけてください、ご連絡いただいてありがとうございました。私は締めました。でも息子さんとのやり取りは終わってたんですが、6月の末、ちょうど1ヶ月後に突然藤原さん、女性のお名前でポンとまた DM が来て、おやと思って拝見したら、フォロワーが1、フォローが1、うん、私しかフォローしてなくって、作りたてほやほやのアカウントだったんですよ。 DM を読みますと、ういちゃん お久しぶりです。ういちゃんが小学校2年生の時に担任をさせてもらっていた藤原です。先日は息子に返信してくれてありがとうございます。とても喜んで興奮しまくりでした。 お母さん先生から直接 DM が来ました。ちょうど1年ほど前、初めてういちゃんが踊るさんま御殿に出た時に、私はキッチンカウンターで息子に、 お母さんが大阪で働いていた時に、ウイカちゃんっていう子を担任してたよ。名前の由来を聞いたら、ウイカ、初夏に生まれたからと言っていたよ。同じ名前。本人やーんと大騒ぎしたんです。すぐにウイちゃんだと分かりました。それからどんどんテレビの出演が増えて人気者になるウイちゃんを家族で楽しみに見させてもらう毎日です。私のこともよく覚えてくれていてありがとう。嬉しくて泣きそうになりました。私もすごくしつこいほど覚えています。ウイちゃんがこの前給食室へ行く時のことを思い出したとツイッターに上げていたのを旦那さんに聞き、私もここでメッセージを送らせてもらおうと思いました。なんか私がね、給食室、なんか匂い、お惣菜の匂い嗅ぐと給食室の匂い、なんか思い出すな、みたいなことを言ったら、それをなんか先生の旦那さんがね、見ててくれたみたいで。で、それをきっかけに DM をね、送ろうと思ってくれたみたいで。で、今も先生、一日の半分以上を小学校で過ごしています、とあって、今も先生やってるみたいなんですけど、まあ、ういちゃんは小さい時から明るくて賢くて、ハキハキとしていて、いや、本当に書いてることだよ。言ってるよ。あ、持ってないからね。言いますよ。小さい時から明るくて賢くてハキハキとしていて、同時に相手のことを細やかに気遣う繊細なところがありました。字が上手で、水泳が少し苦手だったかな。華奢なういちゃんは、小学校の屋上のプールで寒さに震えて、プールサイドに寝そべって熱を吸収したり、巻きタオルにくるまったりしていました。色白でショートカットで何でも楽しんでくれて本当に可愛かった。芸能界のお忙しい仕事は私には想像できないですが、体を大切に過ごしてください。何より周りの人に気を使いすぎず自分を大切に頑張ってくださいね。応援しています。というふうにメッセージが長文ですけどね、来て。わあ、嬉しいなと思って、私もまあ、返事しました。藤原先生、ご無沙汰しております。お元気そうで何よりです。メッセージありがとうございます。と。まあ、息子さんがね、からメッセージいただいて大変驚きましたが、とっても嬉しかったです。私が先生の元で学んでいた年よりも大きな息子さんから、SNS でメッセージが届くなんて想像もしませんでした。時の流れ、早さに、まあ、震えが来ましたけれども、こんな形でやりとりできるのはありがたいですね。というふうに。で、ちなみに、私は、水泳ができるようになりましたと。小学校をね、転校して、水泳に力を入れている小学校に行ったので、6年生の頃には3キロ泳いだり、50メートルを48秒で泳げるほど得意になりましたよ。ただ、寒さは苦手で、去年は湖のロケで低体温症になりました。そこは変わっていませんね。かっこ笑い。みたいな感じのね、返事をさせていただいたりとか。で、息子さんから先生からのメッセージとっても嬉しいですというふうに、まあ、長めにお返事して、で、もし差し支えなければ、ラジオとかそういうので、このお話してもいいですかって言ったら、もちろんいいですよというふうに返事もくれて、でね、本当、まあ、また返事もいただいたんですけど、あ、そうだ、これね、私が、先生は今も先生としてたくさんの生徒さんを送り出されてるんですね。毎年、まあ、たくさんの生徒さんと触れ合うかと思いますけれども、私と同じようにほんのひとときでも先生と過ごした時間を、経験をしっかりと思い出や教養にして育っていってると思いますので、先生方、本当今のこのご時世、本当に特に大変だったり、皆さんもう頑張りがもう募ってらっしゃると思いますけれども、生徒の未来を先生たちが照らしてくださってると思います。どうか体大切にっていう感じで返したら、また思い出話が来ました。ふいちゃん、ありがとうございます。記憶力すごいですね。とか返ってきて、私の結婚式にふいちゃんたちはメッセージビデオで登場してくれて、文集にはふいちゃんの結婚式に呼んでくれると書かれていました。懐かしいです。というふうにね、書いてあったりとか、いろいろ私にはもう覚えてないエピソードもたくさん入れて返事してくれました。で、先生今も先生を続けてて。で、まあ、ういちゃんの迷惑にならないようにこれからも応援していきたいと思います。まあ、笑いに敵なしが私のモットーで、一度の人生なら辛かったことも苦しかったことも笑いに変えてくれる明るく楽しくのんびりと過ごそうと思っています。ウイカちゃんも、もし子供ネタが必要な時はいつでも言ってくださいね。子供たちの、ネタの、毎日はネタの宝庫ですから、なんていう風にね、言って、まあ、返事が終わりました。私もお返事して終わりました。 そういうことがあって、まあまあちょっとかなり割愛しましたけれども、自分のなんかこう些細な SNS の発信からなんか息子さんとかまで届いて、で先生からもう小学校2年生の頃なんてね、私は比較的覚えてる方ですけれども、どんどん多分急用する記憶だと思うんですけれども、なんかこうやってつながれるのもなんか DM ね、いいものだなと思いました。めったにこうやってこう出会うことないけれども、昔の人と、やっぱ先生からもらったものずっと残ってるし、その時の教え、先生の誠実な教えが今の自分に残ってるんだなと思うと、本当に感謝ばっかりですね。先生本当にありがとうございます。小学校2年生か、そうやな、私小2といえばもう縦笛を吹きながらね、下校してましたよ。本当にエーデルワイスかなんか吹きながら、縦笛を吹きながら下校してた小学校2年生。友達とスピードをね、振りコピしてた小学2年生。私はその小学2年生の時に、もう尺八のもう一つの意味を知っていました。縦笛を吹きながら帰っていた私は、尺八の意味を知っていました。先生、私はどこで道を間違えたんですか？先生、助けてください。先生、藤原先生、私は今、元気に、品のない深夜ラジオをやっています。これからも頑張って品のない深夜ラジオを10月以降もやっていきたいと思います。続けば来年もやりたいと思っています。先生応援してください。そして藤原先生、どうかお元気で。藤原先生、そして息子さん、どうかこのラジオを聞かないでください。お願いします。そして松原健二、待ってるぜ。ピンノーズで SOS でした。この時間はファーストサマーウイカのオールナイトニッポンゼロをお送りしております。メール紹介します。ラジオネームハルポンさん、スペシャルウィークでは松原さんにウイカさんを応援しなかった3つの理由を語ってほしいです。それにウイカさんは突っ込んでください。松原さんをまたファンに入れ込みましょう。あのね、松原さんは多分聞いてないと思うんだな。聞いてないと思ったから松原健二フルネームでご紹介しました。あのでも基本的にあのね、あの言わないことが基本的に良しとされると思うんですけれども、あの私が悲しむようなことを平気で送ってくる人の名前は平気で私は言います。はい、目には目をでございまして、はい。ラジオネームジャイアント厚彦さん、僕がスタローンの映画では映画でウイカさんに見てほしいのは大脱出シリーズです。この映画の基本ストーリーは、セキュリティコンサルタントイコール脱獄のプロであるスタローンが世界各国の入ったら絶対に出られない監獄から脱獄をするというものなんですが、この映画はアレな映画としても有名で、特に大脱出2はスタローン自身がひどかったと言い放つほどです。突っ込みながら見ると最高に楽しいです。どういうことだろう、ん？ひどいっていうのは出来が、クオリティが、内容がひどいってこと？そんなこと言うの？何億円もかけて、何年もかけて撮ったやつをひどいとか言うんだ。しかも自分で主演なのに。すごいね。大脱出シリーズね。ちょっと気にしてみます。見てみようかな。突っ込み力上がりそう。ラジオネームあるあるさん。タモリさんが卵を飲む番組ですが、おそらくスマップのエッグポーカーという企画だったと思います。それだ！そう、スワップさんもいた気がしたんだ。そうだわ。生卵を飲むときにキムタクと二人でやーはっと剣道の気合を入れるときのような声を出していました。そうだ、なんかね、暗い感じのとこでね、なんかおしゃれな、なんかタキシードかなんか着てたのかな、なんかわかんない、洒落たワイングラスみたいな、そういうグラスで卵を飲むのよ。あ、エッグポーカーだわ。ありがとう、あるあるさん、すっきりした。はい、テーマメールいきましょう。今夜のメールは、メールテーマは叫んだ話です。ラジオネームマモーさん、2年前にサークルの仲間と岩手に行き、ノリでワンコそばに挑戦しました。100杯いけるっしょと言っていたのですが、30杯を過ぎたところで早くも限界が来ました。すぐにリタイアしようとしたんですが、担当のおばちゃんが何度蓋をしても無理やりこじ上げてワンコそばを入れてくるので、もう無理だってと叫びました。結局叫んでもやめてもらえず、ちょっと泣いたらドン引きしながら止めてくれました。もう二度とワンコそばには挑戦しません。 なんでなんでそんな止めてくんないの。あれね、こうね、蓋をパッてやったらもうギブですっていうあれだよ、こう印なんでしょ。なあれ歩合なんじゃない、おばちゃん。いっぱい食わせた人がめっちゃ歩合でもらえんじゃないの。そうそう、田中さんすごいねって、200杯達成しましたとか言って。こじ開けんのよくないよね。本当は食べられた方がお店としてはねマイナスのはずなのに、不思議ですね。ラジオネーム夢ならばハゲないで19歳。テーマの叫んだ話ですが、僕は2週間前に彼女ができて、おお、先週の金曜日ドライブデートをしたんですが、デートの終わりの駐車場で初めてキスをしました。あ、まだ僕はバキバキ童貞なので、彼女を車から降ろした後、うわー、やったーって車の中で叫びながら帰りました。かわいい。かわいい。初めてのキスはさ、その彼女との初めてのキスなのかな、人生史上初めてのキスなのかな、どっちだろうね。この喜び方、マジで初めてだよね。人生初キスだよね。だってそうだよね、2回目とかそんなやったらなんないない、よしぐらいだよね、よしぐらいだよね。覚えてないな、初めての中。いつだろう。いや、わからん。覚えてねえな。こんなでも嬉しくなかったな、と思うな。いいな。車の中でよかったよね。なんか、街中でバイバイとかした後だとやっぱ叫べないし、家帰ってからだと多分熱冷めてるもんね。このなんかまだ彼女のなんか細胞みたいな、なんか口に残ってる感じがいいのかな。めちゃめちゃいい話。ありがとう。まだまだ叫んだ話お待ちしております。ではこのコーナーに参りましょう。めいめいウイカネーム。はい、いろんな芸能人有名人にファーストサマーウイカみたいな名前を付けさせていただこうというコーナーです。早速紹介します。ラジオネーム邪悪なお坊さん。桑田佳祐さんにめいめい、エブリーサマーウイカ。毎年夏にちょっと卑猥な歌を歌っているから。美しい、綺麗です、素晴らしいですね。まあウイカとワイカ似てるしね、若干。確かに、なんか桑田さんが歌う卑猥な曲はオッケーみたいな風潮ありません？福山雅治さんもそうかな、なんか歌に限らずそういうちょっとセクシーネタしてもなんか嫌じゃない感じ。いいな、ああいうおじさんになりたいよね。私このまま行ったらどういうおばさんになっちゃうんだろう。心配ない。国民的にそういう、こういう、土手ワードがオッケーな。オフィシャル土手な。あの人はそういう人だからねっていう。いいよねって。品があるよねって。土手ワードに品があるよねって言われるようになりたいわよ。本当に。どうしたらいいの？次行きましょう。ラジオネーム、ミッチェルさん。倉木舞さんに命名。シークレットオブマイハート。ミュージックステーションのトークで、緊張して口から心臓が出そうですというはずが、心臓から口が飛び出そうですと言ったら、なるほど。シークレットオブマイハートはね、倉木舞のサードシングル、コナンのエンディングテーマですけれども、心臓の、心臓の秘密か、シークレットオブマイハート。なるほど、エピソードとシングルのタイトルかかってんだ。くっそ、ちょっとなんかさ、ウイカネームのコーナーを綺麗にし始めてる。マジかよ、頼むぜ。ちょっと上斜め上行かないでよ。ラジオネーム、ヘルニア工場長さん。元 AKB48 高橋みなみさんに命名、プロフィール2018。ツイッターを普通に更新しているのに、プロフィールに2018年突入、今年も皆さんよろしくお願いしますと書いたままだから。いやいや、こう見てないのよ本人は。さ、いちいちあのプロフィールのところなんかうるせえな。まあ確かに、うん、ね、この2018年突入だけでも消せばね、今年も皆さんよろしくお願いしますだったら全然通年でいけるんだけどね。なるほど、次行きましょう。 バスケットカウントさん、長嶋一茂さんに命名、ウォーターインベランダ、ん？ウォーターインベランダ？んかな？ベランダに大量の水をため、そこで鯉を買おうとしたからさすがだな一茂さん、発想が違うんすよ我々とは。鯉か、ベラン、鯉ってまあまあ深さいるよねきっと。ベランダそんなやったらさ、こ自分の部屋の側の扉を開けた時にズワーって入ってくるのよ部屋が池になっちゃうんだから鯉と一緒にかっけーなー。ちょっと長嶋一茂さんも新しいので来そうですよ。準レギュラーへの頭角がちょっと見え始めました。ラジオネーム小柄スマルさん、サッカー元日本代表川口芳勝に命名、メニーメニー会社。外国に行き街を見渡して、わあいっぱい会社がある、外国には会社がいっぱいあるんですねと言ったから川口さんそうなの？私ユニフォームいただいた川口さんね。いやでもこれ芯についてない？どっちかというと外国の車、例えばアメ車みたいな感じで言うじゃないですか。アメリカの車とかをなんかそう言ったりするでしょ。日本ではアメリカから来た車は外車じゃないですか。向こうでトヨタとかそういうの見たんじゃないの？日産とかしたら外車だよね。日本のに向こうで日本車走ってないの？ゼロあるよね。スズキとかあるよね。それを見て外車って言ったんだったら、もうだからネイティブになっちゃったっていう、現地みたいなっていう、なんか深さを感じざるを得なかったというふうに思いたい。川口さんのあの前髪はそのなんか誠実さだと思いたい。ジャキーンっていう前髪はね。はい、いきましょう。ラジオネームジゴロ田中さん、飯豊まりえさんに命名、ライアーゲーマー。記者会見でゲーマーと発言したが、番組でファミコンの画像を見て何これと発言したからライアーゲームにかけてね。嘘じゃないのよ別に嘘、世代なのよきっと、多分64以降なのよ伊藤さんとかはきっと若いからね、二十歳過ぎぐらいでしょ。仕方ないのよ。だからあれもわかんないんじゃない、 Xbox じゃだっけとか、あとセガサターンとかも多分わかんないよ。ファミコンはわかんないよ。わかんないって。そんなこと言うなよ、おじさん。はい、ありがとうございました。今週は以上でございます。まだまだいろんな芸能人、有名人のウイカネームを考えて送ってください。長嶋一茂さんもね、まだまだありそうなんで、ちょっと調べがいがありかな、なんて思う。掘っていきましょう。ガンガン。よろしくお願いします。この時間はファーストサマーウイカのオールナイト日本ゼロをお送りしております。メール紹介します。ミクロミッツァさん、何伝関伝の社長ですが、ラーメンの粉落としは何伝関伝の社長である川原さんが命名したものだそうです。はあ、もう一瞬しか茹でないやつですよね。もう10秒とかさささっと粉落とす程度にって、あ、バリ方の上ね。あ、そうなんだ、知らなかった。やっぱすごい社長なんだね。なんで何年かんねんってみんな知ってるもんね。行ったことないけど私とか。うわ、すごいですね。小柄スマルさん、ウイカさんに見てほしいスタローンの映画はロッキー5です。なんで見てほしいのみんな現役を引退しトレーナーになったロッキーが最後裏切られた教え子とストリートファイトするというボクシング映画なのに喧嘩するというカオスなロッキーです。そうだね、ボクサーって喧嘩しちゃダメだもんね。拳ね、凶器になるからっつって。へえ、もうなんかもうおかしくなっちゃってんだそこで。もうそういうことじゃないんだ。もうボクシング映画じゃなくなってんだアクション映画だからっていう。なるほどね、ツッコミどころ満載ですね。気になりますね。それいけ残飯マンさん、シルベスタサロンさんは出演映画のちょい役にコネで家族をブッキングしたことがあるようです。スタロン、借景ね。家族ブッキングするってどういうシーンかな。このリングとかリングサイドとかに家族が見てるとかなのかな。役付き結構名前とかちゃんとつけてセリフもある感じで入れてたらやばいね。まあでもあれ、シルベスタサロンぐらいになったら、ね、やってもいいよね全然。みんななんでそんなスタロン詳しい ちょっと年配の人が多いのか、いやそんなことないよ、二十歳とかだよみんな、すごいね、みんな詳しいな、なんかスタローンさんに詳しくなった回だけど、別に そんなこと求めてなかった私なので、ね、そうそう、叫んだ話とか聞きたいのに、スタローン情報がかなりね、ありましたけども、はい、引き続きメールをお待ちしております。ということで、早いですね、ファーストサマーウイカのオールナイトニッポンゼロ、ここで一部の地域の方とはお別れとなります。1時間お付き合いありがとうございました。この後も聴ける方はぜひね、お付き合いください。では、一部の地域の方とはこの曲を聴きながらお別れです。今週のオールナイトニッポンプッシュの一曲です。平成ジャンプでラストマーメイド。
日本放送ポッドキャストステーション、
時刻は4時になりました。この時間はファーストサマーウイカのオールナイトニッポンゼロをお送りしております。なかなか興味深いニュースでしたね。なんか離婚して引っ越した40代の男性がですね、まあ、実家に置いたままの、まあ、コレクション、アダルト映画のコレクションと2箱分の大人のおもちゃが勝手に捨てられたということを知ってブチギレして1000万近い損害賠償を両親に求めたと。深い話です。結果がどうなったか知りたいです。ということでメール紹介していきましょうね。きっちゃんさん、おいかさんのいい話を聞いたのでシルベスタスタローンのいい話も教えます。いらないんだよ、いらないけど紹介するよ家賃も払えずアパートから追い出され、ニューヨークのバス停で何週間も外で暮らしていたスタローンは、唯一愛を与えてくれていた愛犬のバッカスを50ドルで売ります。とても悲しがっていたスタローンですが、その時に決まった仕事がロッキーです。そして50ドルで売った愛犬を3000ドルで買い直します。ロッキーであんなに叫べたのは愛犬バッカスのおかげに違いありません。はあ、なるほど、いい話。もう本当にずっとそばにいたけど、もうお金が本当になかったから50ドルで人に譲って売って、で3000ドルで買い戻したってことよね。はあ、すごいね。なるほど、これちょっと感動しちゃったな。3000ドルって結構な額だよね、きっと。ちょっとごめんなさい、算数が私成績が2になったので、みんな算数できないからみんな首ひねっちゃって、ミッシェルガンエレファントカシマシ男さん、スタローンの映画、またスタローン、スタローンのおすすめの映画はラストアクションヒーローです。この映画、宣伝のために無人ロケットに映画のタイトルを書き宇宙に飛ばしたそうです。全く意味がないと思うんですが、5000万くらいその宣伝にかかったそうなんで、なんかかわいそうだからウイカさん見てあげて。見ねえよそんな、今更だってレンタルビデオ屋で見てもその5000万の足しになんねえだろうよ。へー、宇宙に飛ばすって、だからこれが本当に人間の素晴らしいところで、なんかこう自己満足みたいなところだよね。自己満足はいいよ、本当精神衛生上いいと思いますよ。失恋したら絨毯を洗えさん、何年関連の社長の川原さんですが、最近ロンドンで勝手に川原さんのロゴを使われているそうです。とても困っているそうです。なんで、何年関連のあのロゴを使われてるのかな。それはちょっとね、訴えてもいいけど、なんでロンドン何のために、何をで海外出てる。でもやっぱ素晴らしいデザイン性だから、なんか見たのかな。何年関連、いいじゃん、どうせ日本でそんな使ってないんだったらいいんじゃないのとも思っちゃいましたけれどもはい、じゃあテーマいきましょうか。テーマメール、今日のテーマは叫んだ話です。ラジオネームたたたのたさん、僕はこれからの時期叫ぶことが増えると思います。夏になると僕の天敵セミが出てきて、あいつらは僕ら人間を脅かしてきて、その度にうわーっと叫びます。いくつになっても夏場のあいつらには勝てません。セミ嫌いか。セミのオスとメスの見分け方あるよね。このお腹のとこ見たらわかるんですよ。オレンジ色のが、こう、オレンジ色の前だれみたいなのがついてるのがオスだったかな。で、ないのがメスだったかな、とか。まあ、クマゼミの話ですけどね。私、まあまあセミ詳しいです。アブラゼミ、クマゼミとか。友達そんなにいなかったんで、弟とずっとセミを取ってました。 はい、悲しくないよ、悲しくないんだよ別に。セミ取るのが好きだったからいいんだよ、楽しい話だよ。セミはね、でも大人になったらちょっと気持ち悪くなっちゃったな、わしも。アゴンヌさん、反抗期の頃父親と些細なことで喧嘩になった時、お前の靴臭いんだよ、いい加減にしろよと叫んで父親の靴を玄関から外に放り投げたことがあります。今思うと頑張って働いてくれていた父になんてことしたんだとめちゃくちゃ反省しているし、過去の自分を引っ叩きたいです。ね、そうだよね、父親のね臭い、まあ靴の匂いの濃さ、臭ければ臭いほど頑張ってるってね言うし、まあとは限らないんだけど、単純に不衛生な場合もあるんだけどいやー、そうね、そういうのってずっと覚えてんだよな。なんか謝ってもね、うん、自分もあるよ、なんかそのね、でもあんま反抗期なかったからそこまで失礼なことは親にも言ってなかったけど、なんかこうクソみたいな、もう早く家出てってやるみたいなとかもね思ったし、やっぱそういうのあるよね。でずっと覚えてるよねそういうのって、うん、でもその気持ちをバネに親孝行ガンガンしちゃってよね。ラジオネーム回答すると、お回答すると、この間一本グランプリでさ採用されてたよね、マジお前驚いたよ、おめでとう毎回言うぞ。僕の叫んだ話はとある番組で自分の大喜利を採用してもらった時です一本グランプリじゃん、そうじゃん。ただし家族と一緒にテレビを見ていたため、その瞬間は必死に声を抑え、自分の部屋に戻った際枕に顔を押し付けてうおーと叫びました。くー、いやこれ代わりに私が叫んだよ。回答するとって言った瞬間に松本さんがうおーって、うちにもメールくれてる人みたいな、逆になんか私がすごい嬉しい、自慢したくなっちゃったぐらい。いやあれ嬉しいよね、あんなことないよね人生で。私もだって送りたいなとか思っても送れないもん、すげえよマジ、本当に一生一生言っていいよこれ本当に。親に、おい、なんで親に隠すの、自慢しなよ、いいよ。俺回答すると俺信じねえな、絶対信じねえわそれは親ははいはい、ありがとうございます。ではこのコーナーに参りましょう。東京ファーストサマーウイカー、朝から晩まで呼吸するようにエロいことを言っている女ファーストサマーウイカです。そんなエロい発言をあなたが盗み聞きし隠し撮りしたつもりで送っていただくコーナーです。紹介していきましょう。ラジオネーム右利きの耳さん。ウイカさんがコンビニで商品を手に取ったり棚に戻したりを繰り返している人を見て言っていました。マジックミラー号でお題のフリップを見るかどうか悩んでるカップルか。はあ、なるほどね。あれはどうなんでしょうね、私は筋があるのかどうかを邪推してしまいますけれども、やっぱ筋は見えたらやっぱ見ちゃうよね、どんなどこにどの筋でも。はい、なんでもないです。いきましょう。ラジオネーム布団から唐揚げさん。グルメリポーターのウイマロさんが割ったハンバーグの中からとろっと出てくるチーズを見て言っていました。
うわー、しこった後に遅れて出てくる残りザーメンやや
めとけよマジでウイマロさんの時点でなんか嫌な気したけど、うん、ほんまによくないよ本当に。残りザーメンっていう言葉はあるのかな、それにはなんかもっといい名前をつけたいよね、風情のある、うん、そうそうそう、なんかカウパー的な感じで、もっと専門用語、うん、うん、レートカウパー、カウパーじゃないのね、先走りだもんね、うん、そうそうそう、なんか我慢汁っていうよりなんかカウパー四川液かな、なんかあれカウパーさんがつけたからね、カウパーなんですけどインテリジェンス出ました、これはセルフインテリジェンスです、これはインテリジェンスラジオです。インテリジェンスのインは、はい、イン言いません、漢字の方ですいきましょう。ラジオネーム5月のライオンさん。ウイカさんがピサの斜塔を見ながら言っていました。
うん、右利きやな、
利き腕ねなるほど、右に曲がっ ってるのかな。それはでも見た場所によるんちゃいますか。反対側から見たら左利きなんちゃいますかと言いたいですけどね。倒れてる方から見たら曲がってないかもしれませんからね。はい、裏筋は反ってるからね多分。やかましわ、インテリジェンスラジオへ言うたやろ。行きましょう。ラジオネームマッサマンさん。ふいかさんが世田谷区で言っていました。
いや、世田谷の男は電話を本来の使い方しかしてこねえな。
だから名古屋のみゆきさんやねんそれ。名古屋さんのラジオに送ってあげてよ。送り方間違えてます。いや、電話は本来の使い方でいいんですよ。ただなぜドンキホーテはやたら電話を数揃えてる、種類サイズまで、ポケットに入るサイズからまあまあしっかりした古来よりのサイズね、うん、あんなそうか、多様性あるね。そうよね。はい、ラジオネーム吉尾お人よしさん。ウイカさんが自由が丘で言っていました。
いやー、自由が丘の男は挙動不審だな。
いや、だから、あ、これはただの、名古屋さんやから、これ。いや、これは、別、これ、すべて下ネタにしてよ。いや、してよっていうことじゃないんだけども。あの、ただの名古屋さんのボツネタやから、これは。ただ、自由が丘に行くと、大木ボンドさんに会えます。私は自由が丘歩いてるときに、パッと、大木ボンドさんが窓際の席に座っていたことがあって二度見してしまいました。はい、いやね、本当、向かいお母さんにそっくりなのよ、大木ボンドさんがね。はい、ラジオネームイグアナそばさん。ウイカさんが男性の陰毛で網だくじをしていました。
どの陰毛を選んでも行き着く先はポコチンや、ラッキ
ー。かわいいやろ。めちゃめちゃ可愛いがな。これはエロっていうかね、かうアホな子ですね。ポコチンポコチン、可愛い。こんなジョージの後にさ、事後にさ、こんな遊びされたらたまんないよね。可愛いな。女子はどこから網だくじしてもね、谷底に落ちるから、あーっつって落ちるからね。はい、ということで今週は以上です。はい、これからもね、登場した、盗み聞き隠し撮りしたウイカのエロい発言を送ってください。ここで一曲お送りした曲は頭脳警察でふざけるんじゃねえよでした。はい、メールたくさん来ております。ご紹介します。ラジオネームアマトさん。スタロン情報です。いらないんです。ありがとうございます。スタローンは自身の出世作のロッキーの脚本も担当していたそうなんですが、これはなんと約3日で書き上げられたそうです。いや、そんな簡単に書いた作品であんなに叫ぶなや。3日で書くの？え、自分で脚本するの？え、スタローンさんすごいね。書けないよ、だって自分の主演作ってなるって、こんだけお金かけますってなって3日じゃ書けないよ。天才だね。それがだってこんな海外のね、日本にも浸透して、いや、マジですごい。ちょっとマジでスタローンさんだね。さん興味出てきちゃった、ちょっと。ラジオネーム東北自動車道さん。スタローン情報です。詳しいな、みんな。20歳だぞ、こいつも。こいつって、あ、自動車道ありがとうね。はい、スタローン情報です。スタローンは2005年に自分のニックネームのスライかな、SLY でスライという名前の雑誌を発行したそうです。40歳以降の読者をターゲットに健康情報やセレブのインタビューなどの内容を盛り込んだそうですが、4部目を発行した後に廃刊になりました。なるほど。なんか結構だから自分でいろいろやりたい人なんだね。あー、なるほど、そっか。結構興味出てきました。この健康情報も聞きたいです。本当に果たして健康になるのかっていう知りたいですね。かわいっちゃんさん、このラジオっぽいスタローンさん情報です。シルベスタ・スタローンさんは初めはポルノ俳優としてデビューしました。その演技が徐々に認められて映画俳優になりました。がぜん興味が湧いてきました。マジか。そうなの。それは意欲的だよね。 まあだから下積みでほら映画監督もポルノ映画の監督やってからっていう人たくさんいるから、別にねそれがそういう下心とかじゃなくって本当に最初だったりするわけですよ、こういう仕事のね。うわーめっちゃ興味出てきた。そうなんだ、ポルノ俳優って どの辺のこと言うの、知る男優とかな、どの辺のこと言うんだろうね。いるその他大勢のね見てるだけの人とかもいるじゃない。いや洋物にそういうものがあるかとかちょっと分かんないんだけど、ちょっと勉強不足で失礼しました。ラジオネームパンツくん、お察しの通りスタロン映画は戦って叫ぶだけです。怒られて怒られてソーラン節を踊る金八先生と同じ仕組みです。一緒にすんなし。あーだから脚本3日で書けんのかな。うおーとかでーとかで終わるっていう、ほぼそんなことないよ。いやファンがいっぱいいるんだから。引き続きメールをお待ちしております。この後は、メールじゃんじゃん紹介していきたいと思っております。長めのジングルじっくりいただきました。メール紹介します。裸足のパイセンさん、スタローンのモノマネをしているスタスタローンさんですが、自身のブログ乱暴マンボー天気予想乱暴マンボー天気予想で乱暴5やっと日本で公開だぜ、フォーフ早くフォフゲット、フォフ月12日にならないか楽しみだぜと叫んでいました。ちなみにこのブログは2月22日に更新されたんですが、映画が公開されて以降は何か叫んでいません。スタスタローンさんに何があったんでしょうか。フォフ月って何、
6月
ってこと。ペコパーなの、スタローンがフォフ月っていうの。それよりも乱暴マンボウ天気予想が一番気になるよね。これわか、これ全国やんやんまマーボー、あれやんやんボマンボウ天気予想、これ全国だよね。天気予想の天気もね、ターニングポイントの方の天気ですよこれは。気になりますね。ちょっとアクセスしてみようかな。でスタッサロンさんはね、モノマネする人ね、スタロンさんのあのすごく顔を歪めて変顔をしないとあんま似てないパターンの、ね、方ですよね。はい、モノポリーさん、南電関電の高円寺店が去年閉店したんですが、その理由を聞かれた時、社長の川原さんはなんか店舗にお化けが出るんでね、それで閉めたんですよと答えてたみたいです。いやこいつマジか、謎すぎます。いや出たんじゃない。ね、なんか見えそうじゃんこの社長さん、河原さんね。いや出たんだと思うよ、うん、だってずっとお店にいるからさ、わかると思うよ、うん、いやわかると思うな。いや出たんだよ高円寺店の南電関連でさ、お化けさ出たんだよ。次行きましょう。ラジオネームミクロミッツァさん、ウイカさん、松原健二で検索してみたところ、セガゲームスの代表取締役社長が出てきました。そうなの。ウイカさんが相手しようとしているまっちゃんは想像以上に大きい敵かもしれませんよ。敵じゃないよ、セガゲームスの代表なんて私はもう本当に3回回ってワンと泣くよ。大好きなんだから。でも残念ながら字が違います。このミクロミッツァさんが送ってくれた松原健二さんの漢字が違います。正しい漢字を言うつもりはありません。多分いろんなパターンがありますんでね、はい。でも奇遇ですね、こんなにもうかなりお世話になっていただいてるスペシャルウィークに。まあでも筋は通ってますよ、龍が如くの話から始まり、安健さん事変もありつつ、で東野さんが龍が如くを始めのスペシャルウィークでセガゲームスの代表取締役社長のまっちゃん、全部筋通っとるよ。まっちゃんと呼んでいいのかどうかちょっと分かんないですけど、いやこれはいい発見でした、ありがとう、最高ですね。いや呼びましょうか、呼んじゃいましょうか、はい。 セガゲームズ代表の松原健二さん、お待ちしております。ファーストサマーウイカのオールナイトニッポンゼロ、そろそろお別れのお時間です。メールまだまだ紹介します。テーマメールです。ラジオネームつゆなひげパイナポーさん。叫んだ話、去年の11月に友人と居酒屋に行き、ヤリイカの刺身を食べてから1時間くらいしてから胃が大激痛、うがー叫びながら店内で塞ぎ込み、そのまま病院へ。診断の結果、アニサキス。胃カメラを使い捕獲。あの時は最悪の痛みでした。うわー、アニサキスね、言いますよね。ヤリイカもいるの？よくサーモンとかそういうお魚の中に入ってたりとかっていうの聞くけど、いやー怖いね。そっか、いかにもいるんだ。気をつけなきゃ。本当、山里さんとかね、芸能人の方もなってね、お休みとかされてたけど、いや怖いよ。気づかないよね、飲みながら楽しく食べてたら。こりゃ怖いね。気をつけましょうね、皆さんも。ラジオネーム、逃げるは恥だが、ヤクミツルさん。高校生の時サッカー部だったんですが、高校最後の試合に0対2で負けている、後半残りわずかという状況で高校生活 初出場を果たし、さらにびっくりするくらいドンピシャのボレーシュートを決めた時に自然と叫んでいました。チームメイトからは、叫んでないで早くボール持ってこいよとキレられました。かっけー、しゃっけーな、これは。逆転で、いわゆるなんていうの、サヨナラホームランじゃなくて、サッカーの場合ちょっとわかんないけど、まあだからでも1対2だもんね、まだね。いいよね、こういう時に決めれるやつって持ってるなって感じだよね。かっけえよ。ラジオネーム、ハートマトさん。今夜一番絶叫したのは、 DM したことを晒された松原健二さんだと思います。彼がスペシャルウィークに来ることを楽しみにしています。なんで？ファンやめたんだからよくない？やめた人には冷たいからさ。いやでも戻ってきてくれてね、スペシャルウィークに出てくれるなら、初の、一般の方の一般の方のゲストということで、ファンでもないです。ただの何の興味もない人がここに来るっていう、めっちゃ、なんでやめたのか、そこの理由はやっぱり聞きたいしね。どうしたらもう一回ファンに戻ってくれるかっていうのはやっぱ尽くしたいし、松原健二に。元は好きだったもん。なんで好きになったかっていうところもポイントだしね。はい、最後いきましょう。ギャンさん、今日のファッサマさんのフリートークで聞いて感動したんで、スタローンさんにこの思いを DM してみました。でも反応がないのでファンやめます。どういうこと？スタローンさん何やってんの？ SNS 何インスタやってんの？私も送ろうかな、じゃあ。スタローンさんも来てくれるかもしれないですね。じゃあスタローンさんと、スタローンじゃないよ、普通のスタローンだよ。スタローンさんと松原健二でスペシャルウィークをお送りしたいなと思っております。この後4時30分からは上柳正彦さんの朝ぼらーけお送りします。そしてミックスチャンネルではアフタートークもありますよ。今夜はどんな四十八手が学べるんでしょうか。アフタートークね、賢者タイム KT でございます。この番組終了後、準備ができ次第始めますので見てくださいね。はい、今週もありがとうございました。ここまでのお相手はファーストサマーウイカでした。また来週、バイバイ。